さん、こんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの特別コンテンツを毎週金曜日にお送りしております。ターンアウト月間第3弾の今週は、ターンアウトが使えない理由、できないでもなく使えないということにフォーカスした記事をピックアップしてみました。この記事に書いてあることをもっともっと深く掘り下げたバージョンが、ターンアウトできてますかという本になっております。というか、ブログでチラチラと書いている内容と、セミナーでお話しする内容、そしてバレエ学校のクラスに出てくることなどを全部集めたのが、ターンアウトできますかという私が書いた本になっております。先行予約してくださった皆さん、どうもありがとうございました。特定の部分のオーディオブックは、本が出版される、つまり皆さんのお手元に届く8月1日に解禁となります。そちらの特別サイトにエクササイズの動画もすべてありますから、全部活用しちゃってくださいね。先行予約だと140ページにわたる内容と、第3章すべてのエクササイズ動画以外にも、部分的オーディオブック、そしてターンアウトの本のイベントチケットがすべてついて、2000円以下でご購入いただけます。特典などはすべて私個人がやりたくてやってるので、出版社とは全く関係なくはなっておりるんですが、外は頑張って準備をしておりますので、皆さんも本がお手元に届く日を楽しみにしていてくださいね。ということで、前置きが長くなっちゃったから、早速本文に行っちゃいましょう。ターンアウトが使えない理由。中学生でターンアウトがとても難しい生徒がいます。レッスンを見ていると、もともと難しい股関節の条件のような感じです。このような生徒から、ターンアウトのためのストレッチはどうしたらいいのかと聞かれました。この質問ね、とってもいい質問だったのと、いろいろなキーワードが入っているので、それを見ていきましょう。キーワードは中学生、ターンアウトが難しい条件の感じ、そしてターンアウトのストレッチ。では行きましょうか。キーワード1、中学生。中学生って微妙な年齢なんですよね。女性らしく成長する時期、つまり生理が来る第二次成長ってだということは、骨盤が広くなるとか体重が増えるとか体が変化する時期ということは、今までやってきたトレーニングによってはこの年齢にあらが出ることがあります。またコンクールなどもそうですが、難しいテクニックを始めるのが多いのもここら辺。スタジオによっては発表会でグランバルデュをやるところもある年齢です。例えば小さい時から足首だけひねったターンアウトをしているとしましょう。ちっちゃい時はそんなに目につかなかった骨盤を揺すってポジションに入れるところとか、毎回5番ポジションに入れるためにダックになってた骨盤とか、お肉がその上についたらもっと目につくということです。昔は感じられてたかもしれないという弱々しいターンアウトの筋肉は、腰回り、お尻回りが重くなると感じづらくなっちゃうこともあります。特にこれくらいの年齢からお尻を隠すパンツとかも吐き出すもんだから、先生によってはちゃんと注意ができないことも。余談ですが、確かに生理中にショートパンツを履きたいという気持ちはわかるよ。そしてお尻のお肉が気になるときは隠したいということもわかるよ。ただバレエ学校ではスカートを履くことあってもパンツを履くことはないのです。オーディションでもコンクールの予選でもそう。だから生理中でも慣れておきましょう。何事も練習ですもの。身長が伸びる、体重が増えるということは、重心の位置が変わったり、必要な筋肉量、スピードなどが変わります。それらもターンアウトがうまくいかない一つの原因かもしれませんね。キーワード2、ターンアウトが難しい感じの条件。キーワードその2、ターンアウトが難しい条件の感じ。確かに世の中にはターンアウトが難しい骨格という子がいます。ただ難しい股関節かどうかというのを判断するためには、レントゲンなどが必要です。彼女がやりやすいかどうか、つまり彼女の感覚、1番や5番にしっかり立てるか、はたまた私はすっごくバカみたいだと思うけど、横への開脚ができてるかどうかをチェックしても、ターンアウトなんかチェックできません。この前のバレエ学校の試験でも話題になりましたが、生徒の一人にフリーをするたびに膝が前に落ちてしまう子がいました。特に片足やポアントになるとそれが顕著、見ている方が怖いくらい膝が前に落ちました。が彼女、学校で1位2位を争うぐらいターンアウトができる股関節なんです。そしてそれを私は言い続けていたんだけれども、実際にレッスンで使えないから聞いてくれる先生はいなく、だからね、レッスンでそんなに広かったら、やっぱりその股関節が恵まれてるなんて信じられないでしょ。彼女の妹を教えている先生がたまたまそこにいて、妹も素晴らしくターンアウトができるって分かりました。骨格ですからね、家族は似ているんです。ということで、彼女は見た目、踊り方、写真、そして過去の怪我から見てもターンアウトが難しいって思われる典型なんですが、股関節だけで言えばその正反対です。私10年以上バレエ学校にいて、毎年50人近くのダンサーの体をチェックしてます。 チェックって本当に一人一人の股関節や親指の関節、膝の向きとかチェックして記録してるんです。その中でターンアウトが本当に難しいという子は毎年一人か二人。じゃあそのターンアウトが難しい子はダンサーになれないかというと、他のジャンルで活躍してたり、例えば今年の卒業生の一人はそのような股関節の持ち主だったんだけど、コンテンポラリーのバレエ団研修クラスに受かりましたからね。自分の特徴を吸いバーサタイルなダンサーになれば問題はないってわけよ。キーワード3、ターンアウトのストレッチ。ストレッチや筋トレの前に本当に何がターンアウトの原因なのかを探す必要があります。上で挙げたターンアウトができる骨格なのにできない子の場合、足りないのは筋力です。どの部分の筋力かというと、ターンアウトも確かに大事だけれども、お尻、お腹など骨盤周り、これがしっかりとしていなかったら大腿骨を正しいポジションにホールドできませんもんね。そして踊り出したらテクニックが難しくなったら、そういう部分もさらに悪化してしまいます。同じように骨盤のプレイスメントができていない、理解とかね、ターンアウトをする筋肉である外旋肋筋をはじめ、コアマッスルと言われるやつや腹筋とか背筋とか、まあ、全て足を上げる筋肉を出し、全て、何度も言ってるけど、そう、全ては骨盤についてます。ということは、スタート地である骨盤がしっかりとしてなかったら、ターンアウトの筋肉、ターンアウトをサポートしてくれる筋肉が働きません。外旋肋筋は骨盤を安定させる筋肉ですからね。そのお仕事が忙しかったら、ダンサーを助けるためのターンアウトなんてしてくれませんよ。両足の長さが違う側腕気味などであれば、そっちをどうにかするのが先です。だってほら、やっぱり骨盤安定できないからね。それらが分かった上で筋トレが必要なのか、ストレッチが必要なのか、そしてどのエリアを筋トレストレッチするのかが分かってきます。もちろんターンアウトを向上させるためのストレッチもありますよ。ただその時に伸ばしているのはターンアウトの筋肉ではなく、ターンアウトを止めてしまう筋肉をターゲットにしないと。例えば出番に足上げたいという人、お腹のストレッチしないでしょ。ハムストリングとか伸ばしません。だってこの部分が動きを止めてるんだもの。でもってお腹を使って足を上げようとかって言って腹筋運動とかするんでしょ。ターンアウトも同じこと。ターンアウトを向上させるという目的であったら、ターンアウトとは何かを知らないと指導できないわけですよ。レッスンだろうが、エクササイズだろうが、ストレッチだろうが、つまりしっかりと解剖学を理解していないと、先生も生徒もこのような注意はできません。結論、年齢に伴う体の成長を考え、そして解剖学的、バレエテクニック的にターンアウトを考えた上で、ターンアウトのためのストレッチ、トレーニングが可能になります。OK? いかがでしたか?この前ブログに来ていたコメントで、ウォームアップでストレッチと、時間があったら腹筋やってます。私のウォームアップは正しいですか?という質問が高校生から届いていました。高校生が DLS ブログを読んでくれていることに喜びを感じつつ、やっぱりストレッチに対する偏見は強いなと。バレエの立ち方できてますかブックで皆さんが応援してくれたおかげで Amazon でベストセラーになり、新聞に取り上げられたりして、 DLS のメッセージ、健康に踊るということを少しずつですが広めることができてきたと思います。そして今回のターンアウト分のオファーが来た理由も、前回が好評だったから。こうやって少しずつ草の根運動ですが、みんなで一緒にバレエ界をより安全で素敵なものに変えられたらいいですね。一緒に頑張っていきましょう。応援よろしくお願いします。ということで、今週のポッドキャストはここまで。来週のポッドキャストも、そう、ターンアウトについて語っていきましょう。ではまた来週。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。